富士フイルム X キャスト旗本です。前回は噂の新型カメラ X ハーフの具体的なスペック予測について詳しく見てきました。1インチセンサー、縦型液晶、フィルムプレビュー風のセガンダリーディスプレイ、そして700ドルという気になる価格の噂まで盛りだくさんでした。これまでの情報だけでもかなり個性的で、富士フイルムらしい尖ったカメラになりそうな X ハーフなんですが、ではこのカメラは富士フイルムにとって、私たちユーザーにとってどんな意味を持つのでしょうか。今回は市場への影響や最近よく耳にするアナログブームとの関連性も探っていきたいと思います。早速いきましょう。皆さんは最近アナログっぽいものに惹かれたりしますか？レコードとかフィルムカメラとか、デジタル全盛の今だからこそ逆にその手触り感や不便さが新鮮だったりします。そんなアナログの魅力と X ハーフはどうつながっていくんでしょうか。まず考えてみたいのが、この X ハーフが富士フイルムのカメララインナップの中でどんな存在になるのかという点です。富士フイルムの X シリーズといえば、今人気のね、X100 シリーズやレンズ交換式の XE シリーズ、XT シリーズ、そして最近では Vlog にも強い XS シリーズなどね、魅力的なカメラたくさんあります。この X ハーフ、噂されている特徴を見ると、これらの既存シリーズと直接競合するというよりは、新しいカテゴリー、新しいニッチな市場を開拓しようとしているんじゃないかと感じます。例えば X100 シリーズは完成されたプレミアムコンパクトですが、 X ハーフはもっと実験的で新しい写真の楽しみ方を提案してくれそうな雰囲気があります。そしてもう一つ面白い比較対象が、最近人気が再燃しているアナログのハーフフレームカメラです。ペンタックスから発売されたフィルムカメラ、ペンタックス17ですか。これもね、すごく話題になりました。ハーフフレームカメラは1本のフィルムで倍の枚数が撮れるというね、経済的、独特の縦長の構図が面白いということでね、若い世代にも注目されていました。X ハーフはもしかしたらこのアナログハーフカメラが持つユニークな魅力とデジタルならではのね、利便性、例えばフィルム代や現像代がかからないとかね、富士フイルムの自慢のフィルムシミュレーションが使えるとか、そういったところを両立させようとしているのかもしれません。ペンタックス17のね、成功例を見ると、こういうちょっと変わったフォーマットや撮影スタイルに対する市場の興味っていうのは確かに存在しているのかもしれません。 X ハーフ、もし X100 シリーズと両方手に持ったら、皆さんはどんな風に使い分けたいですか？あるいはどちらか1台を選ぶとしたら、ぜひ FJX キャストで皆さんの使い方アイデアや、もし自分が開発者だったらどんな機能を追加したいかなんていうのも教えてください。では次に、 X ハーフがどんなユーザー層をターゲットにしているのか、そしてカメラ市場全体にどんなインパクトを与える可能性があるのかという点について考えてみます。噂されている特徴からすると、まずターゲットになりそうなのは、写真をもっと気軽に、そして個性的に楽しみたい若い世代の方々かもしれません。特にね、 SNSで写真や動画を発信するクリエイター層の人たちにとって、縦型液晶とかね、ディプティック撮影といった機能はね、新しい表現として魅力的に映るのかなという気もします。レトロなものが好きだったり、他の人とはちょっと違うカメラで実験的な写真を撮りたいなんていう方にも刺さりそうです。またすでに富士フイルムの X シリーズを使っている方が、もっとコンパクトでユニークなセカンドカメラとして X ハーフを選ぶというケースも考えられます。あるいはアナログの ハーフフレームカメラの面白さは知っているけれど、やっぱりデジタルの手軽さがいいなぁと思っている写真愛好家の方々にも響くものがあるかもしれません。そしてこの X ハーフ、もしかしたら富士フイルムにとってね、実験的な遊び場のような役割を担うのかもしれないという見方もあります。まあ富士フイルムっていうのはね、昔から結構リスクを厭わないというか、新しいことにどんどんチャレンジするイメージありますね。まあいろんなカメラ、いろんなタイプのカメラを作り続けてるということでもね、それがわかります。例えばね、今回噂されているセカンダリータッチディスプレイとかね、多機能サムワインダーみたいな斬新な機能をね、もしこの X ハーフで好評であれば、将来的に他の X シリーズのモデルにも採用されるという可能性も考えられます。既存のカメララインナップを大きく変えることはなく、新しいユーザー体験を探求できるというのはメーカーにとってもメリットが大きいですよね。もし X ハーフが市場に受け入れられたら、それは単に新しいカメラが1台増えるというだけではなく、カメラ市場全体にも良い影響を与えるかもしれません。最近のデジタルカメラってどうしても画素数とかね、オートフォーカス性能とかスペック競争になりがちなんですが、まあ、こんな X ハーフのようなねカメラはもっと写真撮影の体験そのものや撮る楽しさを重視する流れを後押しするんじゃないかと思います。富士フイルムはもともとアナログ風の操作系とかね、フィルムシミュレーションでね、そういう部分を大事にしてきたメーカーなんですが、 X ハーフはその方向性をさらに一歩進めるカメラになるのかもしれません。というわけで今回は噂の新型カメラ X ハーフが富士フイルムの戦略やカメラ市場においてどんな意味を持つのか、そしてアナログブームとの関連性などについて少し考察してみました。 X ハーフね、新しいカメラというだけではなくてね、新しい挑戦でもあり、ユーザーにとってもね、これまでと違った写真スタイル、写真ライフのね、楽しみ方を提案してくれる、そんな存在になると期待できます。アナログカメラの持つ温かみや面白さとデジタルカメラの革新性、一体どんな形で競合するのか、どんな形で融合するのか楽しみです。で、それが2025年の5月22日に公式発表ということでね、もうすぐですね、今週ですか。とても楽しみです。この X キャストでも発表があればね、できるだけ早く、内容をねお届けしたいなと思ってます。ぜひポッドキャストのフォローや YouTube チャンネルの登録して最新情報をお待ちください。この番組が面白いな、役に立ったなと思っていただけたら、ぜひポッドキャストのフォロー、そして YouTube チャンネルの登録をお願いします。皆さんの応援が番組制作の大きな力になります。ポッドキャストはリッスン、スポティファイ、アップルポッドキャストなどで配信中です。富士 X キャストで検索してみてください。番組概要欄にもリンクを貼っておきます。YouTube チャンネルでも過去の配信や特別コンテンツを公開しています。こちらもぜひチェックお願いします。チャンネル名は同じく富士 X キャストです。もっと X シリーズの情報を知りたい方はぜひフォローをお願いします。富士フイルム X キャスト畑本でした。それではまた。